瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎週月曜日のこの時間は市民の力紹介します。瀬戸で暮らす皆さんが自分たちの街をより良くしようと様々な活動をしています。このコーナーでは市民活動、ボランティア、人材など瀬戸市で活躍する市民の力にスポットを当ててご紹介していきます。今日はピースフェスティバル瀬戸2018の実行委員長の太田千恵子さんをお迎えしてお話を伺っていきます。太田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
毎年も恒例となっておりますこのピースフェスティバル、はい、今年ももう始まっていますもんね。
そうですね、もうね30年ぐらい前から、その瀬戸市民がこういう活動をしてるってたんだなっていうのを実行委員長になって初めて知りました。
今年初めての実行委員長ということになるんですね。
委員長は初めてです、はい、で
今年は全体としましてはい、もちろんね戦争体験を語り継ぐ会であっていろんなことをやってますよね。
はい、そうですね。今年も過去の体験を聞く会だとか、はい、今現在どういうことが行われてるかとかっていう辺野古の問題だとか、はい、コリアンの人たちの話だとか、はい、それから福島の話も聞けますし、はい、救助会見についても話を聞きます。
はい、子どもたちに伝えたい戦争体験を語り継ぐ会が8月の10日から始まる、はい、ということなんですが、はい、その中でいろんなお話があります、
はい、
でお話をされる人の中に、はい、太田さんご自身もいらっしゃる、はい、ということですね。
そうですね、10日の金曜日、11日の土曜日、12日の日曜日にパルティの4階でやるんですけれども、最終日の12日の日曜日の午後1時半からですけど、はい、長崎の原爆について、はい、特に長崎の鐘で有名な永井隆博士が原爆に遭った後、自分も被爆者なんですけれど11医療隊っていうのを組織されて、でその治療をした先が母の実家だったんです、はい、で私そのことを母から聞いてたんですけど、そんなおとぎ話のような話だったので信じてないっていうかピンときてなかったんですけど、改めて長崎の鐘の本だとかこの子を残しての本だとか永井先生の著書を読んでた時に、おばあちゃんの名前が出てきたり、その様子がの会話が出てきたりっていうので、すごく生き生きと母の話とマッチして、ではこれはやっぱり聞いたことを皆さんにお伝えしようっていう思いになりまして、語り部として昨年からなんですけど活動しています。
ということは、はい、太田さんは長崎の原爆の被爆2世ですね、ということになるということですか。はい、
母もそうですし、はい、私の父の方は私のおじいちゃんおばあちゃんが原爆で亡くなってて、父の弟はやっぱり学徒動員で亡くなってて、はい、妹も亡くなってて、家族だから7人のうち4人が被爆死ですよね。父はたまたま16歳で少年兵としていなかったので原爆には遭ってないんですけど、その後家族を探して戦後ずっと長崎でいたので、一応被爆者としての被爆者手帳も持ってて、
はい、そうですか、
います。はい、もう父は亡くなりましたが、はい、
その被爆2世の方がこの瀬戸でこんな身近でいらっしゃるっていうのに今とても驚いているんですけども、はい、太田さん今瀬戸にお住まいだそうですよね。
はい、そうですね、25年近くになりますけれども瀬戸に住んでます。私も瀬戸にその被爆者支援ネットワークっていうのがあって、その瀬戸の市民の人たちが瀬戸に住んでらっしゃる被爆者の方たちも支えてらっしゃる、病院の送り迎えを手伝っていただいたりとか、はい、そういうことをされてるっていうことを知りませんでした。でもそういう方たちと少しお知り合いになって、被爆2世である私たちが本当はもっとサポートして差し上げないといけないところを、支援ネットワークの方たちが本当に被爆者のサポートもされてるんだなっていうのを知って、本当に嬉しかったです。はい、
でやっぱりその年の年々再々ということで、はい、その
原爆ですが、はい、語り部の方がだんだん少なくなっていくっていうことは今現実にありますよね、はいはい、
そうですね。
だからなかなかこう聞けるチャンスもないということですし、
はいはい、
またこういうふうにその戦争を語り継ぐっていうことも8月っていうこともありますから、はいはい、じゃあこの機会に、ねはい、ぜひ多くの方に知っていただきたいっていうのはもちろんあるわけですよね。
そうですね、うん、これを始めるきっかけがですね、うん、昭和45年に長崎放送、うん、民間の NBC 放送なんですけど、はい、が芸術祭参加作品として、うん、第11医療隊っていうのの、もう白黒番組なんですけれど、うんのビデオが、うん、お姉ちゃんこんなのがあったよって長崎の実家に行った時に、うん、そのビデオを見ながら皆さんに説明するっていうような形なので、うん、本当に昔を知る、うん、生き生きとした感じ、うん、ただ見るだけじゃなくて、うん、解説付きのお話ができるかなと思います、
は
い、
そうですね、はい、そのお話は8月の12日の日曜日午後1時30分からここのパルティ瀬戸4階のマルチメディアルームで行われるということですね。
はい、そうです、はい、
そしてその太田さんなんですけども、はい、その長崎にご実家があるということになりますと、
はい、
やはりその長崎日本 の, その平和ということもどんどんどんどん発信していらっしゃいますよね。
そうですね。
この瀬戸と の, その関係といいますとどうですか、はい、
そうですね、昨年ね、うん、瀬戸市が平和首長会議に市長さんが入ってくださったっていうことがとっても嬉しかったです、
はい、
で平和を大切にしますってことを宣言してくださったわけですので、うんうん、でただね、とっても残念に思ってることが、愛知県の中でただ残り一つの都市なんですけど、はい、非核自治体宣言というその核は持ちませんっていう宣言をしてないのが瀬戸市だけっていうのを私も知りまして、はい、すごく残念だなと思います。でこの宣言はやはり市長さんの一存ではできなくて、議会の方たち の, 賛成を得ないといけないので、はい、何回か検討されたみたいですけれども、やはり否決されてしまったっていう事実が市民としてはすごく残念ですし、
そうですね、はい、
でそれが特に残念だって思った出来事が、昨年長崎に帰った時に原爆資料館を娘と一緒に見学に行ったんですけれど、そこに尾張旭の3つか4つの小学校の子どもたちの手作りの千羽鶴が、中学校の子どもたちの名前もありましたけど、愛知県尾張旭市っていう形で千羽鶴が長崎の資料館に飾ってあったんですね、
はい、
で日本中から千羽鶴って集まってくるんですけど、うん、一番目につく一番いいところに尾張旭の千羽鶴が飾ってあって、
うん、
わこれはすごいって嬉しかったです、
うん
はい、で瀬戸市ないかなと思って探したんですけど、はい、ありませんでした。でだからそういう教育の中にやっぱり核兵器を廃絶しよう、昨年国連でも反核についての国連の議決がされましたけれども、はい、残念ながら日本は参加できませんでした、
はい、
それもとても被爆者としては残念に思いますし、
うんうん、
瀬戸もなんとか非核自治体宣言を、うん、になれたらいいなっていうのが本当に心からの願いです。
そうですね、はい、そういう意味では、じゃあこの今回のピースフェスティバル瀬戸2018は、
はい、
もういろんなことを考えるという意味でも皆さんに関心を持っていただいて、
はい、
そして参加をしてもらうっていうことが、はい、まあ、一つのこう先が見えてくるこの過程になるかなっていう気もしますね。
そうですね、うん、やっぱり知らないことがたくさんあるので、はい、知ることで、
はい、
本当に知った上でどうするかは自分で考えればいいので、まず知ることが先かなって、知っていただきたいなっていう思いで、皆さんいろんな企画を考えてお伝えしたいって思いでおります。
ぜひ皆さんご参加ください、
はい、
ピースフェスティバル瀬戸2018は今開催中で、8月10日から12日まで金土日の3日間はここパルティ瀬戸のマルチメディアルームでは、子どもたちに伝えたい戦争を語り継ぐ会が行われます。その中でお話しくださいました太田さんも長崎の原爆ということでお話をしてくれます。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。